はい、はじましての方は、はじまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、ミンロの見たまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、本日批評する映画はですね、I Love Snoopy ピーナッツ・ザ・ムービーについてお話ししようと思うんですけども、ですね、まあ、その前にちょっとこの前見た、面白くなかった映画についてちょっと今回は話そうと思いますね。はい、この前ですね、レインツリーの国という映画見ましたね。はい、でこれはですね、有川博さんですね、もう人気作家ですけども、よく映画化もですね、いろんな作品がされている、まあね、今売れっ子の作家さんですけど、その人が書いた、同名小説、それの映画化作品やったんですよね。はい、で有川博さんはですね、なんていうか、まあ、ラブコメの鬼みたいな人ですね。簡単に言うと本当に各作品ほとんどがラブコメ要素が入ってましてですね、まあ、この人の有名なですね、その名言というかですね、よくぞ言ったなって感じなんですけどね、いい年こいて、ね、ラブコメ、ベターマラブコメ好きで何か悪いっていうね、名言があるんですけど、まあ、そのくらい本当にですね、まあ、ラブコメにこだわったですね、作品を次々と発表しているですね、まあ、ちょっと男が言うと気持ち悪いですけど、まあ、胸キュンなですね、感じのストーリーがですね、まあ、多い、作家さんなんですけども、まあ、一番有名なところですとね、なんといっても図書館戦争ですかね、まあ、図書館戦争が一番有名やと思いますけども、まあ、そのシリーズとかですね。で、まあ、今回はですね、その、まあ、リンツリーの国という作品自体は、その図書館戦争の確か2作目やったと思いますけど、なんだろうな、図書館内戦か、なんかそんな中の、一つの、まあ、作中作みたいな感じで出てきたやつなんですね。だから、まあ、ちょっとなんか変わった小説ですけども、まあ、そんな感じで、まあ、図書館戦争のシリーズの中に入っている小説の一つなんですけど、まあ、図書館戦争と全く話は、ね、関係ないんですけどね、はい、でストーリー自体はですね、そのなんていうか、聴覚障害を持っているですね、まあ、女の子と、女の子としてはもう社会人ですけど、まあ、女性とですね、で、まあ、その女性にちょっと惚れてしまったというかですね、ネットからですね、出会った、まあ、男女の恋愛を描いているんですけども、まあ、聴覚障害ということでですね、まあ、いろいろ不都合が生じてくるわけですね。その例えばですけど、その、まあ、その子は聴覚障害といっても完全なですね、その、全く耳が聞こえない、音が聞こえないとかじゃなくて、若干低い音とかやったら聞こえるようなですね、まあ、感じなんですけども、まあ、だから彼氏がですね、その何か喋ってもですね、それが、聞こえにくいんですね。はい、かといってその彼氏の方がですね、身振り手振りでですね、ものすごく大げさにですね、自分の気持ちを彼女のためと思って伝えると、その彼女にとってはそれが非常に苦痛なんですよね。その自分がその聴覚障害ということは周りにですね、知られてしまうんで、それが恥ずかしいということでですね、だからそういうですね、障害を、持っている、人との付き合い方の難しさですね、でそういうことを描いてるんですけども、まあ、それやったらまあ別に普通の小説なんですけども、で私、まあ、この小説前読んでてですね、っていうのが有川博さんの小説結構好きなんですよ。はい、ラブコメが読みたくなったら結構読むんで、まあ、今までも 4,5 冊は読んでるんですけど、まあ、その中にレインツリーの国があってですね、はい、まあ、非常に私は今年は結構好きな作品やったんですけど、まあ、今年読みましたけどね、レインツリーの国自体は。はい、でですね、まあ、この小説がすごいのはですね、そういう障害を持っている人との付き合い方の難しさっていうのを描いてるんですけども、だんだんそうじゃなくなってくるんですよね。どういう話になるかっていうと、誰しも人に言えないようなですね、秘密っていうのは、まあ、持ってるわけじゃないですか。それはある種障害でもあるんですよね。はい、でだからそれをですね、その自分が言えないようなことっていうのをタブー視してですね、大体みんな隠すじゃないですか。自分が言いたくないことって人に知られたくないから、でまあ、場合によっては恋人にも隠したり、するようなことがありますけども、だからですね、みんなそれぞれがハンディを背負ってるんだよっていう話に展開していくんですね。まあ、ここは非常に素晴らしいなと思いますけど、ただ単にですね、その障害を持ってる人をですね、なんていうか、まあ、言うたら欠陥を持ってる人っていうふうに扱わずにですね、誰もが欠陥を持っていると、で欠陥を持ってる同士だからいろいろですね、分かり合えたりですね、もっと深くつながり合えたりしようじゃないのっていうですね、まあ、そういう作品に最後になっていくんですよね。はい、このレインツリーの国という小説は、はい、だから単なるその障害者を扱った映画って見るのは実は間違いで、映画じゃない、小説って見るのは間違いなんですよ。はい、なんで非常にいい小説なんですね、ぜひ、読んでいただきたいんですけども、まあ、有川博さんね、なんていうか、まあ、正直言うとものすごくこの人の小説ってベタなんですよ。はい、だけどですね、ベタっていうのは非常に作るのが難しいですよね。はい、 例えばですけど、このレインツリーの国という小説はですね、なんていうか、もうものすごくですね、もう普通の男と女の会話がずっと続くだけなんですよね。まあ、あのメールとか LINE とかも含まれますけど、そういうメールのやり取りとかってものすごくもう普通の男と女の会話なんですよ。はい。だからそれをですね、エンタメで引っ張っていくっていうのは非常に難しいことですよね。だって普通に喋ってるだけの会話、面白くするってすごく才能がいるじゃないですか。でそういうことをやってるんで、まあね、エンタメ作家って割とね、あの、なんていうかですね、若干その通好みな人にはちょっと敬遠されがちですけど、まあ、特にね、そのラブコメとかを入れたら若干ね、敬遠されますけど、やっぱそういう作品構図作るのが難しいんで、まあ、特にね、まあ、有川博さんの作品の中でもこのレインツリーの国は私としてはかなり好きな作品でしてですね、まあ、ぜひ読んでいただきたいいい小説なんですけども、でこれがですね、映画になったらですね、まあ、ひどかったんですよ。はい。でちょっと考えていただけたらわかると思うんですけど、そもそもこの映画化っていう話を聞いたときにものすごくやりづらいなと思ったんですよね。はい。映画にどうやってするんだろうかと思ったんですよ。っていうのも、そのレインツリーの国っていう小説は先ほども言いましたけど、男女の会話がずっと続いたり、するんですよね。メール、すごく長いメールの文面がですね、ずっと続くんですよ。で、それのやりとりで、なんというかですね、男女のですね、その恋愛の機微とか、あとその障害を持っている人との付き合い方とか、まあ、そういうことがですね、描かれるんですけど、それって映画にめちゃくちゃしにくいじゃないですか。だってね、メールの文面がずっと続いているだけなんですよ。だからね、これをどうやって映画にするんやろうなぁとは思ってたんですけど、まあ見てみたらびっくりしましたね。はい。どうびっくりしたかっていうと、全くそのままやってるんですよ。メールの文面をそのまま映画の画面に映してですね、だから例えばですけど、男が女の方にメールを送る場面やったら、男がですね、こうキーボードを叩いてタイプしてるんですよね。メールを打ってるわけですよ。でそのメールの内容がですね、画面に映って、でそのメールの文面をまたその男がそのなんていうか呼んでる体になってるんですよね、で声も聞こえるわけですよ。だからですね、なんていうか、これね、あの前、あの白雪姫殺人事件の時にも言いましたけど、ものすごく画面にですね、動きがない上に説明口調になってるんですね。だって画面に映ってるのはその男がタイプしてる、カタカタカタカタタイプしてる絵ですよ。でそれに、ですね、ナレーションというか自分の一人称の声でメールの売ってる内容を自分で喋って、なおかつ画面にその売ってる内容が文字としても出てくるんですよ。三重の意味でつまらない。でそういう場面がずっと続くんですよ、この映画。もうですね、苦痛以外の何者でもなくてですね、はい。であとひどいなと思ったのは、本当に何ていうか、もうキャラクターがもうそのままなんですよね。もうこういう人はこういう人っていう決めつけって感じでですね、まあその女の子はですね、あの、まあ、聴覚障害を持ってて、そのですね、枠で、障害者枠である会社に就職して、そこでですね、まあ、事務職をやってることになってるんですけど、まあそこでですね、まあいろいろしょね、そのかわいそうなことになるんですよね。例えばですけど、その高い声がその子は聞こえにくいんですね。低い声やったら聞こえるってなると、女性の声は聞こえにくいんやけど、男性の声は聞こえやすいと、はいね、で仕事してる最中にですね、その、まあ、おつぼねさんみたいな人がいるかですね、そのなんか指示を出すんですけども、無視してるように見えるんですね、はい、高い声やから聞こえないんですよ、女の人の声がね。でそこでその男の人がですね、ちょっとこの処理頼めるとか言ったら、その声は男性の声がちゃんと聞こえてると。だからそのおつぼねさんからしたら、その無視されたように感じてですね、でどんどんその職場でですね、その女性から敬遠されていくんですね。でいじめられていってですね、でなおかつそのね、なんかあの手話でですね、会話する人って基本的に口で声に出さないじゃないですか。生まれた時から耳が聞こえない人って喋り方がわからないですから、全部手話でですね、会話するのが普通ですけども、まあ、その子は、声は出せるんですけど、あるですね、中年のいやらしい親父がですね、その女の子にですね、そのだから障害者なんで耳聞こえないやつはみんなその喋れないんだろうっていう感じでですね、近寄ってきてですね、セクハラをするんですよ。声が出せないと思ってですね、はい。だそういうですね、まあ、いやらしいシーンとかが描かれるんですけども、 まあそのキャラクターがですね、嫌なやつは嫌なやつのままでですね、もう本当にですね、ザ嫌なやつって感じで出てきてですね、全然キャラクターに深みも何もない、はい、でそいつらが罰せられようと何の気持ちも起こらない、そういうキャラクター描写になっててですね、本当になんかね。やっぱね、これはね、脚本もものすごくひどいと思いました。ね、そういうふうに、レインツリーの国っていう映画が映像化するにあたって何か工夫をしないといけないんですけど、それをそのまま脚本として作り上げてしまった脚本家さんもひどいなと思いますし、なおかつそういうですね、つまらない絵面にしてしまったのはやっぱり、ね、その編集とか含めてやっぱ監督の責任になってくると思いますので、その指示したね、ですのでやっぱり全体的にひどい作品やなっていう印象は最後まで拭えなかったですね。まあ、一応最後まで見ましたけども、でですね、まあ最後まで見るとですね、この映画、まあこの時期ならではのですね、まあクリスマス映画やったんですよね。はい。まあ最後はクリスマスで、まあ主人公の2人がですね、結ばれて、キスして終わりみたいな、まあ、そういう作品やったわけなんですけども、だからね、正直そんな難しい作品じゃなくていいかもしれないんですよ。ね、そのカップルがその、まあ、デートで見に来てですね。仲良く帰るわけですから、逆に難しい作品になりすぎるとデート向きじゃないってなるかもしれませんけど、それって結局観客を舐めてるというか、ね、だって全部画面に出すんですよ。でしかもひどいのが、もうこの登場人物たちはみんな思ってることを全部独り言で喋るんですね。まあこの主人公のね、そのなんだったかな、そのキスマイフィーとかなんか忘れましたけど、そういうね、アイドルグループのジャニーズかなんかの、一人であるその男の人が主演なんですけど、もうその人とか本当にひどい脚本をあてがわれてるんですね。なんていうか、ね、メールが彼女から返ってきたらですね、そのなんか周り人がいっぱいいるのに、なんかよっしゃーとかですね、わメールだとか独り言が半端ないんですよね。まあね、恋愛ってまあね、楽しかったら周りが見えない、まあ、だからしゃあないかもしれませんけど、もうちょっとリアリティあるやろって感じなんですけど、もうね、異常なんですよ。まあ、はっきり言うとドラマ見てる感覚ですね。はい、もうだからかん、ね、登場人物がそれぞれ、ね、勝手に独り言で自分の気持ちを喋ってくれるから、全然画面をですね、凝視しなくてもストーリーが入ってくるような感じなんですね。ただそれはやっぱり映画としては、画面をね、映画っていうのは映画館で周りが完全に暗い中で画面を凝視せざるを得ない状況ですから、それでベラベラベラベラ説明口調されると本当に苦痛でしたね。2時間ぐらいありましたけど、みっちり疲れましたね、見て正直。はい。で、やっぱね、レンスリングに見ようかなと思っている方は、ぜひ原作をお勧めします。まあ映画それでね、原作面白かったからって映画に入ったら、ちょっと、何これってなるかもしれませんね。まあそんな感じで、まあレンスリングには、ね、おすすめできない作品でしたね。はい。まあ、こんな感じで簡単に終わろうと思うんですけども。はい。で、今回はですね、まあ、そんな話はどうでもいいんだ。まあ、今回はですね、その、まあ、ピーナッツ・ザ・ムービーについてお話ししようと思いますね。で、日本語やと、その、アイ・ラブ・スヌーピーというですね、まあ、こっちの方が、本題に、みたいな感じで、ピーナッツ・ザ・ムービーは字がちっちゃくなってますけど、その、現代はピーナッツ・ザ・ムービーですね。はい。ピーナッツっていう作品の映画化作品です。はい。で、今回はですね、まあ、これを、ね、今年最後の更新にしたいなと思ってますので、まあ、よろしくお願いします。はい。でですね、まずそのピーナッツ作品自体ですね、まあ、おなじみのですね、そのスヌーピーっていうですね、キャラクターが非常に日本では人気ですけども、そのスヌーピーが出てくる作品ですね、まあ、誰でも一度は見たことあるキャラクターやと思うんですけども、まあ、それがですね、そのアメリカでですね、まあ、言うたら、その連載ですね、その、新聞かなんかに4コマとして載ってた連載が、アニメになって、昔ですね、すごい昔です、もう60年代とかにアニメになってですね、でそれが今回ですね 3D アニメとして、オリジナルアニメとして、作られたっていうのが今回の作品ですね。はい。で作者さんはそのシュルツっていう人ですね、そのアメリカの、作家さんですけど、はい。でですね、本当に誕生から50年以上経ってるであろう感じなんですけども、まあ、本当にですね、まあ、久々の映画化作品だと思うんですけども、まあ、まずですね、ここにチラシがありますので、そこに書いてあるストーリーを簡単にお話ししたいと思います。はい。まあ、こんなストーリーですね。はい。今年で65周年なんですね、を迎える名作コミック、ピーナッツが初めて最高画質の CG、3D 映画になって登場。 スヌーピーの今まで知られなかった多彩な魅力がスクリーンにあふれ出す。実はスヌーピーってたくましい空想力の持ち主で、あっと驚かせる変装が大好き。今回は凄腕パイロットのフライングエースに変装してパリ上空でダイナミックなアクションを繰り広げる。一方で何をやってもうまくいかないチャーリー・ブラウンを放っておけずに何とか力になろうとするスヌーピー。二人の温かい絆は、子供の頃に大事にしていたこと、それは今も変わらぬ宝物であることを思い出させてくれます。はい。まあそういうことでですね、あんまりストーリーになってないんですけども、監督は今回スティーブ・マーティノさん、はい、っていう方ですね。で、20世紀フォックス映画でしてですね。はい。で、今回スタジオがブルーバードスタジオですね。ごめんなさい、ブルースカイスタジオですね。で、このスタジオはですね、まあ私非常に好きなスタジオってですね、まあ前にもお話したと思いますけどですね、今まで作った作品ですと、まあ一番有名なのはアイスエイジシリーズですね。はい、これ大ヒットしましたね。3作目まで作られたと思いますけども、まあそれとか、あと、ホートン、不思議な世界の誰だあれとかですね、あと、ブルーっていう作品もありましたね。そのインコみたいなですね、まあ、鳥が、主人公でですね、そのブラジルかなんかで、まあ、繰り広げるですね、はちゃめちゃアクションって感じの作品とか、あと個人的に非常に好きなのが、あのメアリーと秘密の王国っていう作品ですね。はい、これアントマンの時にお話したと思いますけど、まあ、いわゆる小人映画ですね、なんですけど、いろんなですね、アクションのですね、なんていうかアイデアですね、それとか、あと世界観がとにかくこのスタジオは構築するのが素晴らしい。例えばですけど、そのブルーっていう作品やったら、そのブラジルのですね、フードとか風景とか、ブラジルならではのアイデアとかがふんだんに入ってるんですね。はい。まあそういうですね、まあ非常に実力があるスタジオやと私は思ってるんですけど、ちょっと影薄いですけど、まあ最近はね、まあ今回そのスヌーピーっていうね、ビッグタイトルをね、手掛けたわけですから、もうちょっとね、日本でもね、メジャーになってくれないかなと思うところなんですけども、はい、私は本当にピクサーと同じぐらい好きなスタジオなんですけど、CG アニメーションのスタジオとしてはですね、はい、で今回スヌーピーなんですよ、はい、でですね、まず、ピーナッツっていう作品なんですけど、で私はですね、実はこれ原作好きなんですよ、はい、ピーナッツで原作本も持ってますね、持って今見えるところにですね、その、本棚に置いてあるんですけども、谷川俊太郎先生がですね、訳した、本でですね、でなんでこのピーナッツ好きになったかって言いますとですね、まあ、ちょうど高校ぐらいの時やったんですけども、なんかですね、その英語の勉強の一環として読んでたんですよね。そのまあ英語ね、まあ皆さんやってると思いますけど、そのね、やっぱ洋書をですね、どっかで読みたいなっていう時期がありまして、特に高校ぐらいの時期ですね、なんか英語でですね、本を読んでみたいなということで、まあハリーポッターとかですね、まあ読もうとしてたんですけども、ちょっとハリーポッターは難易度高くてですね、挫折したんですけど、まあそこでですね、まあピーナッツ、まあ特にですね、その漫画やし、文章も非常に少ないですしね、でなおかつ訳ですね、その和訳もついてるからっていうことでですね、非常に教材としてはいいんじゃないのかなと思って読み始めたのがきっかけなんですけど、まあ非常に面白くてですね、まあハマってしまったんですよ。はい。で原作も結構集めましてですね、まあ全部ピーナッツを読むっていうのはとてもじゃないけど無理なんですよね。はい。っていうのを毎日毎日連載されてたですね、まあいわゆるその日本でいうとサザエさんとかコブちゃんみたいな感じですから、とても全部追い切ることはできないんですけど、まあそういうセレクションみたいな感じでね、入ってる、まあ本屋で買えるようなやつを読んでたんですけど、まあ非常に私は好きでしたね。はい。でそういう人間からするとですね、まあ、今回その原作ファンの目線からするとこの映画っていうのはものすごく良かったです。結論から言いますけど、もうすごく良かったですね。はい。でですね、逆にですけど原作に全然触れたことがない、なおかつアニメも見たことない、なんとなくキャラクターだけ知ってる、そういう人結構いると思うんですよ。例えばスヌーピーは知ってる、でチャーリー・ブラウンもなんか見たことあるですけど、その周りにいるキャラクターはそんなに知らないとかね、まあ、あとルーシーとかマーシーとかライナスとかいろいろなキャラクターが出てくるんですけど、すごく多いんですよね。でそういうキャラクターを知らないっていう人が見ると、まあ、ちょっとですね、見づらい気もしますね。はい。っていうのもですね、なんていうかお決まりのギャグみたいなのがすごく入ってるんですよ、この映画ですね。もうおなじみ、あのおなじみのギャグみたいな、まあ、 順に話していくとですね、例えばですけど、チャーリー・ブラウンがですね、そのオープニングですけど、でエンディングにもですね、つながる伏線になってるんですけど、チャーリー・ブラウンがタコ揚げをするシーンがあるんですよね。はい。で、タコ揚げが全然うまくいかないと。で、みんなにですね、ぶつかってはちゃめちゃになっていくっていうシークエンスがオープニングなんですけども、このチャーリー・ブラウンがタコ揚げをできないっていうのも、この原作ではお決まりのギャグなんですよね。もう何回やってもうまくいかなくて、お前どういうやり方したらそんな風になんねんっていう失敗の仕方とかをするのが、チャーリー・ブラウンのギャグとしてあるんですよ。はい。で、それとかね、ルーシーっていう女の子ですね、すごく、意地悪な女の子がいるんですけど、で、そのチャーリー・ブラウンはね、そのルーシーの女の子が開業してるですね、その、心の相談室っていうですね、いわゆるカウンセリングのですね、なんかハリボテみたいなところに行って、1回5セントでですね、その心の相談をしてもらうっていうのが、またこれもギャグとしてあるんですよね。はい。だから、子供がそういうおませなことをしてるのが面白いんですけども、はい。で、相談のね、乗り方とかね、そういうのも面白いんですけど、そういうギャグとかですね、あと、シュローダーって男の子がいますね。で、この子はいつもおばちゃんのピアノを弾いてるんですけども、で、この子にですね、ルーシーっていう、その先ほど言いました意地悪な女の子が惚れててですね、で、いつもそのシュローダーにですね、言うたら言い寄るんですよね。で、自分をアピールするんですけども、シュローダーの方は真剣にピアノを弾いてるからうるさいってことでですね、そのルーシーをですね、ピアノでぶったたくっていうギャグがあるんですよ。はい。それとか、あと、ペパーミントパーティーですね。ペパーミントパーティーって女の子は、実は私が一番ピーナッツのキャラクターの中で好きなんですけども、ちょっと天然が入った女の子でですね、ものすごく運動神経はいいんだけども、なんていうか、勉強はできないと。はい。で、ちょっと独創的なですね、感じで、他人にどう思われても私は私みたいな感じのキャラクターなんですね。顔を貫ねてるキャラクターで。で、個人的にそういうキャラクターが好きなもんですから、で、本当に私、ペパーミントパティがこのキャラクターが一番好きでですね、実はペパーミントパティのマグカップも持ってるくらいなんですけど、そのくらい非常に好きなキャラクターなんですけども、その子がね、居眠りをするっていうシーンが、この映画の中であるんですけども、おバカさんなんですよね、いつも授業中は寝てるんですよ。はい。で、ね、常にね、成績は D- っていう一番ね、低い、赤点ですよね。そういう点数を取っちゃう女の子なんですけども、そういう、なんでこの子はそんな居眠りばっかりしてるんやろうって言うんですけど、居眠りをしてること自体がペパーミントパーティーのキャラクターというかギャグになってるんですよね。はい。それとか、あとキャラクターの相関関係ですね。はい。で、先ほども言いましたけど、そのシュローダーっていう男の子に、そのルーシーは惚れてるっていう設定とかですね。あと、そうですね、あと、チャーリー・ブラウンとですね、そのペパーミントパーティーと、あと、そのペパーミントパーティーの友達である、そのマーシーって女の子がいるんですよね。はい。で、このマーシーとペパーミントパーティーと、そのチャーリー・ブラウンは、いわゆる三角関係でですね、というか、女の子双方から、チャーリー・ブラウンは、好意を寄せられてるんですよね。で、いつもそのチャーリー・ブラウンは自分に自信がなかったりですね、俺なんかがモテるのがおかしいとかですね。そういう考えから、いつもその、二人から逃げ回ってるっていう、そういう設定やったりするんですけど、はい。そういう恋愛模様とかですね。あとそうですね、ライナスもそうですね。はい。ライナスと、ライナスって男の子が、チャーリー・ブラウンの親友なんですけど、そのライナスって男の子にそのチャーリー・ブラウンの妹であるサリーって女の子がいるんですよね。おませな感じの女の子なんですけど、そのサリーがライナスに惚れてるっていう設定とかね、そういういろんなそのキャラクターごとの相関関係とか、そういうのも映画の中でバーンといきなり出てくるんで、やっぱりね、その初めて見たらそれをまず消化するのに精一杯というか、このキャラクターがこのキャラクターが好きで、でこのキャラクターはこのキャラクターをいじめててとかですね、そういう描写っていうのがボンバンバンバンいきなり出てくるんで、ちょっと面食らうというか、分かりにくいかもしれませんね。はい。それとか、キャラクターごとに、その小ネタですね。例えばですけど、スヌーピーがですね、スヌーピー、誰もが知ってるですね、ビーグル犬ですけど、チャーリー・ブラウンの飼い犬ですね。で、そのスヌーピーがですね、自分のですね、犬小屋の中をですね、引っかき回すっていうシーンがこの映画の中であるんですけど、そこでですね、なんていうかね、ゴッホの絵が出てくるんですよね。はい。ゴッホの月星よっていうですね、非常に有名なですね、名画ですね、が出てくるんですけど、これ何やろうかと思うんですけども、これはですね、スヌーピーがその、ゴッホの絵が好きでですね、自分の犬小屋に飾ってるっていう元ネタがあるんですよ。 まあ、ただね、そのある事件でそれが燃えそうになったけども、ゴッホの絵だけなんとか守ったみたいな、そういうエピソードが確か原作に、だいぶ昔に読んだんで、ちょっと忘れかけてますけど、そういうエピソードがあるんで、ファンから見たら、あ、スヌーピーが持ってたゴッホの絵ってね、星付きをやったんやとか、まあ、そういうことがですね、まあ、わかるんですけど、初めて見る人は全然そんな知らないんで、ね、あ、ゴッホの絵あるわぐらいで思うと思うんですけど、実はそういう小ネタとか散りばめられてるんですね。はい、だからそういうのをですね、その原作ファンじゃなかったら一つ一つ消化してみるのはとてもじゃないけど難しいと思いますね。はい、まあ、あとお決まりといえばフレーズですね。そのお決まりのフレーズっていうのがあるんですね、そのピーナッツにはね。はい、まあ、非常に有名というかですね、何度も何度も出てくるのはあのファトゥアっていうですね、言葉ですね。でこれは谷川俊太郎先生がですね、何はともあれっていうふうに訳してるんですけど、まあ、これのファトゥアっていうですね、単語がその、ね、4コマ漫画の最後のオチとして使われるっていうパターンがピーナッツは非常に多くてですね、まあ、それとかあと今回そのチャーリー・ブラウンが陽さん言ってましたけど、そのグッドグリーフっていう言葉ですね。でこれはやれやれって訳されますけども、でこのグッドグリーフっていうのもそのね、チャーリー・ブラウンのですね、本当に口癖で何回も何回もそのピーナッツで出てくるんですよね。まあ、チャーリー・ブラウンといえばやれやれっていうセリフぐらい本当に有名なんですけど、でそういうセリフとかが映画の中に出てくるからファンとしてはああ分かってるねっていう感じなんですけど、まあ、これもね、まあ、ピーナッツをそれほど知らない人がすると何が面白いねっていう話ではあるでしょうし、はい、まあ、そんな感じですね。はい、なんでちょっとですね、まあどこを楽しんでいいねんっていうと、やっぱそういう小ネタの数々とかキャラクターの相関関係が面白さ、いつものおなじみのあの子たちが見れるっていう楽しさでもあるんで、やっぱそれはある程度共有しとかないと難しいものがあるかもしれませんね。はい、例えばですけどね、外国人がドラえもんをいきなり見てですね、ね、そののび太としずかちゃんとね、そのスネ夫とジャイアンの関係性ですね、そういうのがいきなり理解できてですね、そのキャラクターごとのね、やりとりが楽しいかっていうとそうじゃないと思うんですよね。はい。だけど、日本人はもう昔からそのドラえもんっていうのはアニメとして見てる人が子供、見てた人が多いでしょうから、やっぱいつもおなじみのあのキャラクターたちのそのやりとりを見てるだけで楽しいってあると思うんですよね。だからそういう感じが今回ピーナッツにもあるんで、やっぱね、そのスヌーピーが可愛いから見に来たとか、ね、そういう感じ、特にお子さんとかは見たらね、割とそのドタバタ、主人公、キャラクターたちが繰り広げるドタバタコメディが全て楽しいかっていうと、ちょっとそうじゃない部分が正直なところあるかなと思いました。はい。まあそんな感じでしたね。はい。でですね、まあストーリーもですね、まあドタバタコメディなんですけども、一応ですね、その一貫したもんがあるようにも見えるんですよ。そのコメディの中でですね。ただやっぱり全体的に言うとその細かいギャグの羅列になってるっていう感はありますし、はい、でね、先ほどそのチラシにストーリーが書いてあったんですけど、ちょっと分かりにくかったんですけどね、まあ、簡単にストーリーを話しますと、そのチャーリー・ブラウンっていう男の子が主人公ですよね、まあ、スヌーピーの飼い主ですね。でそのチャーリー・ブラウンという男の子はすごく何をやってもダメな男の子ですね。まあ、で原作もそうなんですけども、でいつもドジばっかこいてですね、でそういう男の子なんですよ。でこの男の子がその赤毛の女の子にですね惚れるっていう話になってくるんですね、映画はね。でこれも原作にあって、その原作ではね、その赤毛の女の子にそのチャーリー・ブラウンを惚れるんですけども、どうやって彼女に振り向いてもらおうかということで右往左往すると、でいつも下手こくっていうのが一つのですね、その定番の方になってて、で今回それを映画に持ってきてるわけなんですよね。はい、で赤毛の女の子が引っ越してきてですね、そのチャーリー・ブラウンの学校に、で同じクラスメートになって一目惚れしちゃって、なんとか彼女に振り向いてもらいたいっていうことでいろいろ頑張ると。でまず最初はですね、そのなんていうかダンスをうまく、踊ってですね、彼女に振り向いてもらおうとかですね。でそれからですね、出し物ですね、その出し物をしてそこでかっこいい風に見せたら彼女は自分に振り向いてくれるんじゃないかっていうことで、そのいろいろですね、出し物でその手品を頑張ってですね練習したりですね。でそれとか、あと読書感想文をですね、その彼女とペアになってしまったけど、で彼女がそのね病気かなんかでですね、その休んでしまったじゃなくて、ちゃうか、どっかそのバケーションかなんかで行くんですね。でちょっと連絡が取れないから、彼女の分のその、 読書感想文も自分が書いてあげようとしてですね、でいろいろ頑張ったりですね、いろんなことを彼女のためにしようとするんですけど、それが全部裏目裏目で、で結局何の実も結ばないっていう感じのストーリーなんですね。で最後に彼女は振り向いてくれるのがチャーリー・ブラウニーっていうのが今回の映画なんですけど、でそう考えたら一つの一本のストーリーになってるんですけども、やっぱりその間にどんどんどんどんそのキャラクターごとのね、そのバカバカしいギャグ、ナンセンスコメディ、ドタバタギャグが繰り広げられるんで、やっぱストーリーとしてはやっぱ平凡な感じは否めないかなと個人的に思いますね。はい。で、あと途中で挿入されるスヌーピーの空想もそうですね。はい。でこれが非常に大きなウェイトを占めてるんですけど、この映画の中でですね。はい。先ほどね、そのチラシの裏に書いてありましたけど、そのスヌーピーがですね、その激墜王に、変装してっていうかですね、空想の中で激墜王になって、冒険を繰り広げるっていうのが一つの映画の中のですね、もう一つのパートみたいな、もんになってるんですけど、これはですね、スヌーピーっていうかピーナッツを知らない人というか、あんまり興味がない人が見たら、なんでこんなですね、大して意味のないパートに時間を取ってるのって思うと思うんですよね。だってスヌーピーのただの空想ですから、別にそれがチャーリー・ブラウンのね、なんか恋のですね、吸った問題に影響するわけでは全くのところないんで、なんでこれいるのかっていう感じなんですけど、やっぱ原作ファンとしてはそこはやっぱあったら嬉しいわけですね。はい。スヌーピーってのはね、ものすごくいろんなキャラクターに変装するんですよね。はい。まあ本当に七変化みたいな感じでですね、スヌーピーが変装するわけですよ。で、激墜王も、まあ、第一次世界大戦の激墜王なんですけど、フライングエースにですね、スヌーピーは扮することがあるんですけど、あと他には外科医とかですね、あと弁護士とか、あとね、よく知られてるんだと、ジョークールというキャラクターですね、サングラスかけたね、スヌーピーのキャラクターとか、あと小説家とか、まあ、いろんなキャラクターにスヌーピーは扮するんですけど、まあ、それが今回映画の中で出てくるのが、まあ、大きく出てくるのが小説家と、あとフライングエースなんですよね。はい。で、まあ、フライングエースはですね、そのライバルとしてレッドバロンというですね、そのまあ第一次世界大戦のドイツかな、で実際にいたですね、その激墜王がいましてですね、でそれがライバルなんですけど、まあ、スヌーピーの空想の中でね、でそれといつもですね、その、空中戦を繰り広げているっていうストーリーなんでしょうね。はい。でそれが実際映画として見れるわけですよ。であとそのね、レッドバロンと対決するっていう、そこに至るにあたってですね、そのスヌーピーがそのタイプライターでですね、その自分でその話を作るんですよね。はい。でこれもスヌーピーの七変化の一つで、その作家ですね、スヌーピーは自分で作家と思い込んでですね、自分 でですね、タイプライターを売ってですね、小説を作ってるっていうのが原作であるんですよね。でこの映画の中でですね、暗い嵐の夜だったっていうところが始まるっていう一文からですね、まあ、英語で言うと It was a dark and stormy night という一文から始まるですね、ですけど映画の中 でこれ もう本当にスヌーピー の小説家としてのキャラクターといえばやっぱこのですね、It was a dark and stormy night とか始まるですね、文章からいつも始まるんですよ、原作もね。だからそういうキャラクターのいつものあるあるネタっていうのがやっぱ映画で出てくるんで、やっぱこのフライングエースのですね、導入部とか、あとフライングエース自体の話っていうのはやっぱファンサービスなんですよね。ファンとしてやっぱこれはあったら楽しいし面白いんですよ。ただやっぱり原作にあんまり興味がないというか、それほど知らない人から見るといるのこの話で、実際その通りなんですよ。別に削ってもストーリーは成り立つ話なんですよね。はい。だから非常に難しいですね、原作ファンというかね、ピーナッツファン以外お断りって言ってしまえば確かにその通りではあると思うんですよ。はい。だからね、もしそのスヌーピーのね、今回のそのピーナッツのね、映画のキャラクターたちが少しでも愛おしいと思ったら、原作を読むとさらにこの映画の中のストーリーが楽しめるかなと思いましたね。はい。まあそんな感じのピーナッツでした。あと小ネタで言えばですね、そのまずオープニングが面白かったですね。はい。オープニングですね、いつものそのニュースイフォックスの映画ですから、あのジャンジャンジャンジャンジャージャンジャンから始まるファンファーレってあるじゃないですか、あのね、ニュースイフォックスならではのですね、ジャンチャカジャーンチャンチャンチャンチャンチャカジャンチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャっていうあれあるじゃないですか、あれがいつも流れるんですけど、で今回はですね、それをですね、ピアノなんですよ、ピアノの音でそれが流れるんですよ。でそれを弾いてるのがあのシュローダーっていう、そのピアノをいつも弾いてる男の子なんですよね。 はい、でこれはですね、多分このピアノの音から始まるっていうのはやっぱりピーナッツならではって感じでしたね。っていうのもですね、多分これはですね、あのヴィンス・ガラルディっていうですね、ピアニストがいるんですけど、それへの多分トリビュートやと思うんですよね、賢治やと思うんですよ。でこのヴィンス・ガラルディっていう人はですね、あのピーナッツのですね、そのアニメーションのピアノを弾いたりですね、あと作曲も担当した、ジャズピアニストなんですよね。はい、でこの映画の中でも流れますけど、その多くの人は、まあ、聞いたことがあるでしょうけど、そのピーナッツのテーマとも言えるですね、そのライナス・アンド・ルーシーっていうですね、まあ、音楽を作曲した人なんですね、まあ、非常に有名なんでですね、まあ、一回は聞いたことあると思うんですけど、こういう音楽ですね。はい、このいつものおなじみのですね、その、まあ、左手から始まる、まあ、私実はピアノ右手でしか弾けないんです、右手で弾いてますけど、このおなじみのですね、そのテーマですね。でここから始まって、持ってるキーボードではあの音がね、そんなに鍵盤がないんで弾けないですけど、まあ、こういう非常に有名なですね、そのライナス&ルーシーっていうですね、音楽、ほんまはあのチャンチャチャチャチャチャンですね、はい、この旋律にその、ね、先ほどやってました、実は入るんですけど、ちょっとね、私ね、先ほど言いましたけど、左手が弾けないんで、両手でね、その一緒に弾けないんで、ちょっとこんな感じになりましたけど、まあ、この旋律、誰でも知ってるですね、旋律。で、これが、あの、を作曲したのが、ね、そのヴィンス・ガラルディっていう人なんですよね。はい。で、これはですね、その当時の音楽としては、まあ、今の音楽としてもかなり異様やったんですよね。はい。だって、その、ね、これ、実はその、ね、アニメの中で鳴るときは、そのピアノとですね、あのベースとドラムのピアノトリオっていうですね、そのジャズの、形式でその演奏される音楽なんですよね。でジャズピアニストで、しかもジャズトリオ、そのピアノトリオがですね、そのアニメのバックグラウンドミュージックをやるっていうのは非常に珍しいパターンだったと思いますね。今でもないじゃないですか、ほとんどバックがね、ピアノトリオって本当に珍しい。普通ね、そのアニメって言ったら子供が見るもんですから、ね、非常に先導的なですね、明るい、ファンファーレとかですね、まあ、そういうのが音楽として使われる、派手な音楽が使われると思うんですけど、そこでね、そのこのピーナッツっていうアニメはそのチャランチャランとピアノを弾いてるわけですよ。でこれはですね、やっぱりただそこに存在しているその子供たちの日常を描いているピーナッツならではのそのスコアやったと思うんですけど、まあね、実はそのヴィンス・ガラルディっていう人はちょっとかわいそうでですね、あの残念ですけど、そのジャズっていうジャンルの中ではあんまり評価されなかった人だったんですよね。はい、まあ、先ほど聞きましたライナス&ルーシーもですね、今楽譜を見てるんですけど、まあ、これもあれですね、その A フラットのですね、キーの曲なんですけども、まあ、非常に単調なですね、まあ、若干A6 とかが混ざりますけど、まあ、コードとしても非常に平板な感じのですね、音楽なんで、それほどジャズとし単体としてはそれはやっぱすごくないんですよね。はい、まあ、ただピーナッツのメインテーマとしてはものすごくいい素晴らしい音楽なんですけども、だからジャズとしてはちょっと評価しがたいんですけども、やっぱりこのですね、ピーナッツっていう作品を決定づけたメインテーマっていうのをですね、作った偉大なピアニストなんで、やっぱ素晴らしい方だと個人的には思ってるんですけども、ね、やっぱりそのですね、ヴィンス・ガラルディ、あんまりそのジャズでは注目されなかったけども、まあ、その人に対してのそのトリビュートが最初のファンファーレではあるのかなと思ったんですよね。その実績フォックスのファンファーレがね、ピアノから始まるっていうのは、やっぱヴィンス・ガラルディありがとうっていう意味を含んでたのかなとなんだか思ったんですけどね。はい、まあそれとかですね、あとすごくびっくりしたのがですね、あのまあ、ジャズ の, ね、その含みというか、ジャズ関連で言いますとですね、こうエンドロールでめっちゃびっくりしたことがあるんですよ。はい、エンドロールにですね、そのトロンボンショーティっていう人のですね、名前が載ってたんですよ。でトロンボンショーティって普通の人は知らないと思うんですけど、 ジャズ界ではもう本当にビッグネームの一人なんですね、あの現代のね。はい、で、まあ、名前の通りトロンボーンを吹いてる人なんですけど、あと、まあ、トランペットも含んで、そのトランペッター兼トロンボニストみたいな人なんですけど、まあ、ものすごく才能ある人で、実際にですね、その、まあ、世界的にも有名なですね、そのプレイヤーなんですけどもですね、まあ、なんていうか、この人が本当にすごいな、あの循環呼吸をしながらですね、アドリブがベンベンブンバンやるっていうのが本当にすごいんですけど、まあ、それは置いといてですね、まあ、そういうトロンボーンショーティーっていう本当に有名な、ジャズ界では有名な人がエンドロールで出てたんですよ。で、どこで出てたんやと思ったらですね、役名見たら、大人の声やったですね。はい、先生の声とかですね。で、ピーナッツっていう作品はですね、アニメ見てた人ならわかると思うんですけど、先生の声っていうのはですね、なんかよくわからない機械音みたいなですね、声がもごもごした声で表現されてるんですね。はい。で、これ何やろかって思うんですけど、ピーナッツっていう作品自体は完全に子供だけの世界、子供しか描いてない世界なんで、例えばですね、その先生っていうのは出てくるんですけども、その声は全然そのセリフはないんですよね、原作でもですね。はい。例えばチャーリー・ブラウンが先生にその答えるシーンとかはあったりするんですけども、ペパミントパーティーが先生に言い訳したりとかですね、いろいろ自分が、悪い点数を取ってしまったことを言い訳するシーンとかは原作でもあるんですけど、先生はあくまで姿も見えないし声もセリフとしては出てないんですよ。で、やっぱりそれはアニメーションにするときには先生の声をどうにかして出さないといけないんですけども、それはちょっともごもごした、なんか独特の声で表現してるんですね。はい。で、これをですね、今回、なんとジャズのですね、お前、ビッグネームのトロンボーンショーティーがやってたっていうのがびっくりしましたね。はい。で、これですね、本当にこうピーナッツファン向けの話ですけど、どうやってこの先生の声をやってるかっていう話なんですけど、実はですね、これ多分なんですけど、ミュートっていうのを使ってるんですね。で、ミュートっていうのは何かっていうと、日本語で訳すと弱音器って言われますけど、トランペットとかトロンボーンとかのですね、ベルに突っ込んで音をくぐもらせるようなですね、まあ、ジャズではよく使われるやつなんですよね、手法なんですよ。で、この前、ウエストサイド物語っていう映画を批評したときに、それをお話をちょっとしましたけど、はい。で、そのミュートっていうのもですね、ハーマンミュートっていうですね、まあ、マイルス・デイビスっていう、まあ、非常に有名なジャズプレイヤーがですね、ジャズトランペッターがよく使ってたミュートがあるんですけど、まあ、ちょっと音が曇るんですよね。で、これにですね、多分ワウワウじゃなくて、そのプランジャーミュートっていうのはそれにかぶせてると思うんですよね。はい。でですね、プランジャーミュートっていうのは、まあ、この前の話ではやりませんでしたけど、プランジャーっていうと、いわゆるあれですね、トイレのスッポンあるじゃないですか。あれの詐欺っぽいついたやつですね。はい。プランジャーって、Google かなんかで検索したら、そのままの形で出てくると思いますね。つづりは、PLUGER か、かなんかで検索したらわかると思いますけど。で、このプランジャーっていうのを何に使うかっていうと、なんていうかね、ビッグバンドとかでよく使うんですけども、その音がポワーンってなるんですよ。音が最初曇ってるところは、ポワーンってこう広がるような、ですね、音を出せるんですよね。はい。で、よくあんまりね、モダンジャズとかでは使われないんですけども、いわゆるウエストコーストとかですね、で、それとかもっと前にディキシーランドとか、そういう時ですね、ですから、ルイ・アームストロングとかが、活躍した時代とかは、割とこのプランジャーミュートでですね、音をワウワウってですね、こう、曇らせたり、ちょっとですね、音をそこから、いきなり出したりとか、そういうですね、表現をですね、結構なジャズミュージシャンが、ジャズトランペッターとかジャズトロンボニストがやってたんですけど、まあ、そのプランジャーミュートとそのハーマンミュートは合わせた感じの音なんですよね。で、まあ、私トランペットを吹いてるんで、ここにトランペットがありますね。ちょっとやってみますね。はい、まあ、こんな感じですね。で、これをうまくですね、人間の声とかにやって、まあ、トランペットはね、ちょっと音が高いんで、まあ、いつものピーナッツのあの音とはちょっと違うんですけど、これをトロンボーンで、なおかつ面白い感じでやると、あの先生の声になると思うんですよね。まあ、そんな感じでですね、ピーナッツの大人の声をどうやってやってたかっていう話でした。はい、どうでもいい話ですけど、まあ、せっかくトランペットね、部屋にあったんで、ちょっと吹いてみました。はい。まあ、そんな感じ。まあ、そういう小ネタとかが、まあ、いろいろ含まれている映画なんですね。 まあそんな感じで、ぜひピーナッツね、見て面白かったなって思う人はぜひ検索とかアニメも見ていただきたいと思います。本当に面白い作品なんで、はい。で、ここからですね、ちょっと話を変えていこうと、ちょっと本質的な話に行こうと思うんですけど、まずですね、私この映画を企画を聞いた時になんですけど、あの映画とやっぱり似てるなと思ったんですね、コンセプトがね。何かって言いますと、あのスタンドバイミードラえもんという映画ですね。はい。で、どっちもですね、まあ非常に共通点が多い作品じゃないですか。元がですね、本当に古典的なですね、漫画で、昔からみんなに愛されていた作品ですよね。はい。で、アニメーションになって、それが今回 3DCG になってですね、アニメとして出来上がったと。はい。で、なおかつね、そのキャラクターも非常に似てるんですよね。あの、主人公がそのダメ人間なんですよ、どっちもね。ドラえもんの方はのび太がダメ人間じゃないですか。ダメ人間とかたまりみたいなキャラクターですよね。はい。けど優しさだけはあるみたいな男の子のび太ですけど、まあ原作はちょっと違いますけどね。本当にクズやったりしますけど、はい。まあそのドラえもんはそれで、で、ピーナッツの方もチャーリー・ブラウンという男の子は、なんていうか本当にですね、なんとか何をやってもうまくいかない男の子なんですよね。で、いつも下手どじこいてですね、みんなにからかわれてるみたいなキャラクターなんですよね。はい。で、それをですね、助けるというかですね、慰めたりする相棒がいるんですよね。で、ドラえもんやったら、そのまさしくドラえもんですよね。で、ピーナッツやったらスヌーピーですよね。はい。で、そんな感じで、非常にキャラクターの関係性がまず似てると。ね。で、なおかつ面白いのが、ここ重要なんですけど、原作は、大人もものすごくですね、楽しめる、その、なんていうか、皮肉っぽいストーリーということですね。はい。で、これはですね、その、ピーナッツっていう原作を読んだ人ならわかると思うんですけど、ピーナッツという作品はですね、まあ、非常にちょっと、なんか皮肉めいてるんですよね。なんていうか、例えばですけど、その、チャーリー・ブラウンがね、あの、飼い犬のですね、その、スヌーピー、ですね、あの慰めてくれるのは君だけだよとか言うと、スヌーピーは心の中では全然そんなこと思ってなかったりね、あの早く餌くれとかですね。しかもこれ結構よく知られてるからご存知の方も多いと思いますけど、スヌーピーってですね、チャーリー・ブラウンの名前を知らないんですよ。はい、あの頭が丸い、ラウンドヘッドボーイかな、頭が丸い男の子としか認識してないんですよ。だから人のね、チャーリー・ブラウンの名前も認識してないぐらい中堅とは全く言えないような犬なんですけど、まあ、チャーリー・ブラウンの方は、その、彼に慰めてもらって、一人でね、ちょっとあの、自己解決してたりとか、まあ、そういうですね、その、なんていうか、皮肉っぽさですね、ちょっと、なんていうかね、毒気があるというか、はい。で、キャラクターのそれぞれが喋る話も、全然その、子供っぽくはないんですよね。非常にこう人生の教訓見えてる話とかがボンボン出てくるんですよ。だから大人も楽しめるっていう感じなんですよね。はい。まあもちろん心温まるストーリーもあることはありますよ。あることはありますけどね。はい。で、ドラえもんの方もまさにそうじゃないですか。ドラえもんの原作っていうのはアニメと全然違いますよね。例えばですけど、先ほど言いましたけど、アニメーションでは結構その、のび太がダメなんだけども、ね、その心の根の底はいいやつ、優しさだけは誰にも負けなかったりしますけど、原作って特に序盤はそうですけど、のび太ってのは本当にクズ人間ですよね。はい。で、クズのあまりいろいろですね、そのすぐにドラえもんに頼って道具出してって、道具に頼ってですね、で道具でですね、そのジャイアンたちいつもいじめられてるか仕返しをしたり、いい思いをしようとして好きで心で静香ちゃんにですね言い寄ったりしようとしたら、最終的にはその痛い目に遭うと。ね。そういう話じゃないですか。ドラえもんってね。あと、なんか、大人もゾッとするようなですね、毒気があるのが原作のドラえもんですけど、はい。まあ、そういう感じの話ですよね。はい。だから、どっちも非常に毒とか皮肉とかが満載な原作なんですよ。ただ、今回出来上がった映画化作品、2社ですね。っていうのは全然異なってるんですよね。お互いが。まず、ドラえもんですけど、ドラえもん、実は私その劇場で見なかったんですよね、スタンドバイミードラえもんね。なんでかっていうと、まあ、前評判というかね、いろんな人の評判聞いてこれは見んでええなと思って見なかったってのもあるんですけど、でまあとりあえずですね、そのまああと一つ大きな理由があるんですけど、まあそれは置いといてですね、まあ結局その テレビでね、放映したときに、まあ、ただやったら見るかっていうことで見たんですよね。で、見たんですけども、まあ、なんというか、結局はですね、その感動エピソードの羅列になってましたよね。その、見た人はわかると思いますけど、スタンドバイ・ミッドライモンっていうのは。で、まあ、特徴的なのがですね、その、映画作られたときに、その宣伝でも何度も何度も言われてた、ドラ泣きっていうですね、その、フレーズですよね。ドラえもんを見て泣きましょうと。感動的なドラえもん。まあ、クレヨンしんちゃんも同じような感じで作られていた時ありましたけど、ね、正直ちょっと個人的にはそれ違うんじゃないのっていうのが思ったんでしょうね。確かにその、感動エピソード。すべてがやっぱね、いいエピソードなんですよ。原作の中でもこれはやっぱ泣けるストーリーやなっていうのを選んだりしてるんですよね。まあ、やっぱ非常に特筆すべきなのがやっぱあの、さよならドラえもんと帰ってきたドラえもんじゃないですか。あれはもう誰が読んでもね、感動できる話で、私もやっぱ小学校の時、さよならドラえもんテレビで見た時は大泣きしましたし、やっぱ本当に感動的な、もういつ見ても色褪せないエピソードですよね。ただ、まあこれは本当に完全に個人的な意見ですけど、みんながそうは思えとは言いませんけど、もういろんな感動エピソードをですね、もう積み重ねて積み上げて積み上げて積み上げて最後にそれなんで、なんていうか、やっぱり薄れちゃうというかね、なんていうか、幕の内弁当みたいなもんですね、言うたら。美味しいもんが、美味しい料理がいっぱい入ってて、最後にね、もう有名店のカツ丼、有名店のカツが入ってると。ね、ヒレカツが入ってますと。まあ、それは本当に美味しいんですけど、それまでも結構うまいもん食ってたから、まあ、最後にどうすんとええもんが来ても、やっぱ感動が薄れちゃうというか、あとやっぱね、見る前から思ってた、やっぱりその感動エピソードをその、泣かせるための道具に使ってるって、やっぱそういう、なんていうか、元からの思い込みもあると思うんですけどね。これは私が良くないとこやなと思いますけど、やっぱそういうので、どうしてもなんていうかね、鼻持ちならないというか、そこまでしてお客さんを泣かせることをドラえもんを使ってやりたいかなっていうね。まあ私は、寄生獣を見たときに山崎隆監督は、再評価しましたけど、やっぱりドラえもんね、そのスタンドバイミードラえもんに関しては、やっぱ好きになれない作品で、そこまでして感動的にしなくていいんじゃないのと。ね。やっぱ本当にのび太の成長を描けばいいんじゃないのと、普通にね。はい。やっぱりダメダメなのび太のエピソードを積み重ねて、最後にさよならドラえもん。でも帰ってきたドラえもんもいらないと。あれは最終的にやっぱドラえもんっていうキャラクターが帰ってくるっていうのは永遠にドラえもんっていう話が続くっていうことなんで、やっぱりナンセンスだと思うんですよね。ちゃんとその一本の映画で終わらせならそのドラえもんが最後帰ってしまって、のび太はそれで独り立ちできますと、そこまで持っていったら一番良かったと思うんですけど、やっぱりね、さよならドラえもんから帰ってきたドラえもんもしっかり入れてましたから、まあやっぱまあそうね、泣かせるためにそうしたんでしょうけど、やっぱり私は好きじゃなかったですね。スタンドバイミードラえもんは、そういった意味で。原作のそういう毒気とかが全然なくなってるんですよ。その、のび太が本当にダメ人間で、最後に痛い目合うとかね。で、そういう、なんていうか、大人もですね、笑えるシニカルな笑い。そういうのが、根こそぎ、スタンドバイミードラえもんからは、消えてたと思うんで、それはちょっと、個人的にはちょっと、嫌だなと、許せないなというか、ねっていうところをやったんですよね。はい。ねその原作にですね、愛を捧げるのと、原作を理解してるっていうのは全然違うと思うんですよね。どんだけ愛情があって原作を描いていようと、やっぱそれが的外れない愛情の場合もあるわけですよね。はい。なんで、ちゃんと原作を理解して、それを解体してですね、で、必要なエピソードを積み重ねていくっていうやり方をしないと、やっぱり真に、ね、その名作漫画を映画ができたことにはならないんじゃないのかなと思うわけですね。はい。ただ今回はピーナッツはちゃんとそれができてたわけですよ。個人的にですけど、できてたと思ったんですね。はい。で、だからピーナッツに関しても私はものすごく、なんていうか大丈夫かなっていう気持ちはあったんですよ。映画化って聞いて、ドラえもんの味ですね。ピーナッツのいわゆるそのシニカルな毒気がなくならないのかなと。ね、その子供たちがそれをやってるから楽しいんですけど、その子供とは思えないね、そのシニカルなやり取り、皮肉めいたやり取り、そのね、ちょっといやらしい部分とか、人間のいやらしい部分とか、そういうのを描いてこそのピーナッツだと個人的には思ってるんで、 そういう面を残しておいてくれるのかなと、一本の映画にするとしてですね。はい、まあね、そのチラシとかのね、見た目もものすごいやっぱね、そのスヌーピーとチャーリー・ブラウンのね、その抱き合ってる感動的な映画になってたんで、ね、やっぱそういうね、友情譚みたいになってないのかなと思ってたんですよ。やっぱね、アニメでそういう作品があるわけですね。そのアニメでですね、そのピーナッツって非常に有名な、やっぱピーナッツファンなら外せないエピソード、いわゆるドラえもんで言えばさよならドラえもんに匹敵するような、エピソードといえば、そのあのなぜなんだいチャーリー・ブラウンっていうですね、エピソードがあるんですね。あの Why チャーリー・ブラウン Why っていう、そういうですね、ライナスが主人公のアニメがあるんですよ。で、私はこれもものすごく昔に見たんで、正直ちょっとお話の筋は覚えてないんですけど、その時見た時はものすごく感動したエピソードだったんですよね。そのライナスっていうそのチャーリー・ブラウンの友達の親友の男の子が主人公で、ね、女の子、同じクラスかなんか その学校の女の子と仲良くなるんですけど、その女の子は病気持ちやなんかなんかなんですよね。はい。で、なかなか学校にも通えなくてみたいな子なんですけど、で、それをですね、馬鹿にする、ね、その男の子がいてですね、それにライナスが怒るんですよね。ね、あの勇気を振り絞って、ライナスっていうのは正直あんまり大人っぽくない男の子なんですよね。いつもその安心毛布っていうブランケットをですね、いつもしゃぶっててですね、であのいつも手に持っててその指をしゃぶってるようなちょっと子供大人な男の子なんですけど、その男の子がね、その女の子のために勇気を振り絞ってそのね、悪口を言った男のように立ち向かっていくと、ね、そういうシーンが、ね、ものすごく感動的でいいストーリーなんですけど、やっぱりね、このホワイ、チャーリー・ブラウン・ホワイっていうエピソードのノリだけのピーナッツが映画版としてできたら私は嫌だなと思ったんですよ。確かに感動的なんですけど、感動的だけなピーナッツ、それは俺の求めてるピーナッツじゃねえと思ってたんで、はい。ただね、やっぱ出来上がったピーナッツは非常に素晴らしかったです。はい。先ほどから言ってる通り、そのいろんな小ネタですね。で、それに織り交ぜられてるその皮肉めいたギャグですね。ものすごくチャーリー・ブラウンがやっぱダメな人間としてちゃんと描くんでね。はい。もう何をやってもうまくいかない。いつも失敗ばっかりしている男の子。そういうところとかですね。うん。で、やっぱりみんなからですね、そのバカにされるエピソードもちゃんと入ってます。ね、そういうチャーリー・ブラウンならではの個性ですね。で、その個性の最後ラブレターになってるんですね。なんでですね、このピーナッツがそれほど人気かっていうと、やっぱりそのチャーリー・ブラウンに感情移入したと思う。しちゃうっている人が多いと思うんですよ。まあ私も含めですけど。で、先ほどから言ってる通り、チャーリー・ブラウンっていうのは本当にダメ人間っていうか、何をやっても失敗ばっかりしてる男の子で、なんていうかね、何してもうまくいったことがないんですね。タコ一つあげられないと。で、他人がやったら簡単なことでも自分がやったら下手こいたとか。で、好きな女の子がいるんですけど、それに声もかけられないと。で、そういう何をやってもダメなチャーリー・ブラウン、いつもルーシーにバカにされるというチャーリー・ブラウン、で、そういう男の子がを肯定する作品になってましたね、今回は。はい。だからそのなんていうかね、ダメでもいいんだと、間抜けだっていいんだと、優しさだけが本当に取り柄だっていいんだとね、最終的にそれを結果だけじゃなくて、その頑張ってくれてる過程を見てくれる人がいる、絶対いるっていうことをこの映画は伝えてるんですよね。はい。で、赤毛の女の子との最後のエピソードですね。で、それがね、非常にちょっとやっぱささやかな感動を生んでくれるんですけど、やっぱここら辺のね、さじ加減ですね、ものすごく感動げな話するんだけど、最後にこそっとね、入れるっていうね、ところがやっぱりね、分かってるなっていうか、やっぱそうそう、この塩梅なんだよって感じなんですね。はい。もうものすごく感動げなエピソードにするんじゃなくてっていう、そういうところがやっぱ非常に良かったです、個人的にね。はい。まあ、それでもですね、まあ、この映画の中ですごいシーンがあるんですけど、あの、トルストイのですね、その戦争と平和っていうね、名作、まあ、私はちょっと読んでないんですけど、あまりにも長くて、あまりにも難しい内容って読めてないんですけど、その戦争と平和をですね、チャーリー・ブラウンが、あの、数日間読み切って、しかも感想文を書くっていうですね、エピソードがあって、お前、チャーリー・ブラウンもですね、完全にすごすぎれば天才やろと思うんですけど、ダメ人間じゃねえよ、全然と思うんですけど、まあね、これ笑っちゃいましたね。まあね。 で、あと個人的に良かったなと思うのは CG の質感ですね。原作のキャラクターのその見た目の雰囲気っていうのは全然損なってない。本当にシュルツが描いたそのピーナッツ、原作のキャラクターがそのままアニメーションとして出てきたような。で、実際そのね、映画の中でそのアニメーションの中で CG アニメなんですけど、その中で原作ならではのその 2D のですね、白黒の映像が出てきたりするんですけど、全然違和感がなかったと思うんですよ。見た人にはわかると思うんですけど。そういう塩梅ですね。これはですね、やっぱりすごいなと思います。というか、私の好むところですね。やっぱあの、スタンドバイミードラえもんはですね、やっぱりなんか、先ほど言いましたけど、先ほど言ってた、私がどうしても好きじゃなかったところの一つなんですけど、やっぱこれは個人差あると思うんですけど、私は気持ち悪かったんですよね。あの CG の質感が。なんかやっぱりなんか気持ち悪い。ドラえもんと思えないっていう感じで、特にのび太とか人間キャラですね。人間キャラはどうしてもそののび太とかしずくちゃんとか、スネ夫とかジャイアンに見えないっていうのがあって、そこがどうしても嫌だったんですよね。まあこれは CG の実力の云々とか、あとやっぱキャラクターのデザインとかそういうところに直結するから仕方ないのかもしれませんけども、どうしても個人的には気持ち悪いが、どうしても最初に来ちゃってですね。まあ10年、20年見てたらなれるんでしょうけど、やっぱ2時間じゃどうしてもなりきれなかったっていうところがあったんですけど、今回のピーナッツ・ザ・ムービーに関しては、もう本当に原作のキャラクターそのものって感じで描いてて、ものすごく良かったですね。はい、そういうところも。はい。で、あとはですね、本当に小ネタな部分になるんですけど、今回スヌーピーの兄弟が出てこなかったんですよね、映画にね。はい。で、スヌーピーって兄弟が結構いるんですよ。何人もですね。あの、スパイクっていうですね、やつがいたり、マーブルスがいたり、ベルがいたりですね、あと、太っちょのオラフがいたり、まあ、いろんなキャラクターがいるんですけど、実は。で、出てこないなと思ってたんで、個人的にスパイクっていうキャラクターが好きなんで、あの、いつも荒野をですね、さまよっててですね、あの、サボテンに話しかけてるっていうですね、なんていうか、チャーリー・ブラウンの犬版みたいなですね、哀れな犬なんですけど、で、そのキャラクターが出てこなかったりしたんですけど、ちゃんとね、エンドクレジットで出てきてくれてましたね。はい。で、あとはですね、まあ、やっぱ一番はその、ピーナッツの一番有名なギャグですね。あの、チャーリー・ブラウンとルーシーのですね、あの、プレースキックっていうギャグがあるんですよ。で、これはですね、その、本当に、もう、典型的というか、もう、ピーナッツではもう、お決まりのギャグなんですけど、あの、わかりますかね、フットボールでですね、その、をですね、その、キックするときって、その、あれってフットボールって立たないんで、そのままじゃ。ね、キックする人に対して、その、ボールを持ってる人って絶対いるじゃないですか。ね。で、それをルーシーがや、意地悪なですね、女の子をルーシーがやってて、そのチャーリー・ブラウンがそれを蹴ろうとしたら、ルーシーがですね、その蹴る瞬前にボールを持ち上げてですね、あの、チャーリー・ブラウンが空振りして頭から落ちるっていうですね、意地悪なエピソードってね、本当に型としてあるんですよね。お決まりの型として。はい。で、それがこの映画の中で出てこないなと思ったら、エンディングに出てきてましたね。はい。だからやっぱ最後に、入れてくるなんて憎いねって感じなんですけど、でなおかつ本当に良かったのが最後にルーシーが言うセリフですね。はい。でこんなこと言うんですね。いつもなんであなたがこのねプレースキックに引っかかるか分かってる自分でって言うんですね。でそれはねチャーリー・ブラウン、あなたはいつでも相手を信用するようなあなたはお人よしだからよって言うんですよ。だからこれはチャーリー・ブラウンのことをいつも通りバカにしてるようで、やっぱりね、褒めてると思うんですよね。サンジやと思うんですよ。その、ね、本当にお人よし。ね、ボール、ね、ルーシーはいつもボールを外すわけですから、あの、チャリムなんて分かってるわけですよね。でも、ルーシーを信じて、ボールをいつも蹴ろうとしてるんですよね。チャーリー・ブラウンっていうのはね。だからそういうお人よしなチャーリー・ブラウンを褒めてる最後が、この映画で。やっぱりね、こういうちょっと皮肉めいた塩梅で最後、終わるところもやっぱりピーナッツらしいなというか、もう感動一辺倒じゃないようなね、感じが私としてはものすごくいいですね、テイストのピーナッツを見れたなと思います。はい。だから原作ファンはぜひ映画見ていただきたいなと思います。はい。で、もしね、先ほどからずっと言ってますけど、映画を見てピーナッツいいなと思った人は、ぜひ原作を読んでですね、あのピーナッツワールドに浸っていただきたいなと。で、個人的にですけど、その、ビンス・ガラルディのですね、素晴らしい音楽、っていうのを楽しむためにも、その、サントラとかもいいんでですね、ぜひ買って楽しんでいただきたいなと思います。はい。 まあそんな感じで、ピーナッツの批評でした。はい、I love Snoopy ですね。ぜひ、今年ね、最後の素晴らしいアニメーションになるかなと思います。ぜひ見ていただきたいと思います。はい。まあそんな感じでですね、今回は、なんですかね、年内最後の、多分ですね、更新になったと思います。はい。まあ映画ファンとしてはですね、その、まあこれから最後のでかい山が控えてるわけですよね。何かっていうと、スターウォーズですね。はい。があるんですけども、で、やっぱね、スターウォーズはちょっと私には荷が重すぎるというか、私って言うたら、スターウォーズってね、その、全3部作ですね。その、エピソード4、5、6から入った口ではやっぱないんですよ、年齢的に。ね、ファントメナスから入って、で、映画館で見たのはクローンの攻撃からなんでね。で、やっぱりね、まあ、もちろんスターウォーズ好きですよ。もちろんね、あの、フォースのね、その、なんていうか、ね、ライトセーバーのね、戦い方の型とか言えますし、ね、いろいろキャラクターごとのね、思い入れとかもあるっちゃあるんですけど、やっぱり、ド級のファンではないんで、やっぱりね、ちょっとスターウォーズの案件は重すぎるんですね、個人的に。ものすごく楽しみにはしてますけど。っていうので、今回は見る線でいこうかなと思います。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、ちょっとね、適当なこと言うとね、スターウォーズファンからどつかれそうですしね。はい。まあね、どんぐらいかっていう、どんぐらいライトかって言いますと、私ね、スターウォーズファンならね、やっぱりエピソード5を押す人は多いと思うんですけど、あんまり僕エピソード5って好きじゃないんですよね。はい。っていうのもなんか、やっぱりね、ちょっとエピソード2とか3とか見てるとね、ライトセーバーの戦いがどうも、しょぼいと。ほんまにね、スターウォーズファンからの激励に触れるようなこと言ってますけど、ね、なんていうかね、ダース・ベイダーとね、そのルークが最後戦うじゃないですか、エピソード5でね、コルサンドでしたっけじゃないか。なんか、ね、戦いますよね、暗い場所で。そことかね、どうしても、もっと短くしろや、とか思っちゃうんで、やっぱね、不届き者のファンなんで、ちょっと、スターウォーズは批評するには荷が重いかなって感じですね。はい。まあそんな感じで、まあ次回批評する映画は来年になると思います。はい。で、今の予定ですと、その、ちょっと来年にですね、映画ライターのですね、日向さん、っていうですね、ブロガーさん、非常に有名なブロガーさんとちょっと、東京行くついでに、映画見ましょうか、みたいな話もしてるんで、まあそこでね、見た映画とかを年内初めの映画として批評できればなとか、まあ思ったりしてます。はい。まあそんな感じで、今年は最後の批評になると思いますので、皆さん良いお年をということで、批評を締めたいと思います。はい。今回のですね、批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いておりますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは今回、ミロの映画批評でした。では、良いお年をお迎えください。失礼いたします。